ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介しています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日のテーマが、
はい、
下剤と腸内細菌と認知症という。
そうですね、
うん、
はい、まあ便秘ですよね。便秘っていうと、はい、まあ、皆さん、薬でいうと、まあ、下剤っていうふうに思われる方多いと思うんですけど、
結構便秘で困ってらっしゃる方も多いですもんね。
多いですよね、うん。まあ、最近発表されたその文献でですね、まあ、この下剤ですよね、下剤の常用っていうのが、まあ、認知症のリスクを高めるんだっていったような趣旨の、まあ、報告があったんで、まあ、その論文を踏まえて、まあ、下剤と認知症っていう、まあね、一見すると関係なさそうな、うん、うん、ものの、まあ、関連性についてちょっと今日はお話ししてみたいなというふうに思います。
はい。
で、まあ、僕自身はその、まあ、腸内環境の、ね、アプローチとかもやってまして、まあ、今までその便秘ってあんまりなくって、うんうん、まあ、疎遠なんですけども、うん、まあ、腸内環境を、ね、アプローチしてる分やっぱりこう、まあ、便秘になることはほとんどないんですけども、うん、森谷さん、どうですかね。
あ、若い頃はね、もう3日4日せずに、
うん、
で4日目とかにドンと出るのが習慣になって、苦しいわけじゃないんですよ、よくもうパンパンに張ってとかあるじゃない、そういうのはなくって、それが普段の生活だみたいになった時期があって、今はもう毎日出ますね。
そうなんですね。
これももう我慢できんかなとかいうこともなく、普通に毎日出るから出してるっていう。
はい、なるほど。まず便秘ね、の定義なんですけども、
はい、
何日出ないと便秘っていうかって、なかなか難しいですね。2日なのか3日なのか4日なのか1週間なのか、どう思いますか。
僕 2,3 日は平気なんで、だからその医学的とか病気みたいな言い方するとやっぱり1週間以上じゃないですか。
そうです ね。実はですね、これ結構ややこしくて、各学会がいろんな定義しているので、はい、まあ、難しくて、日本内科学会の定義だと、まあ、3日以上便が出ない状態、あるいは毎日排便があってもこう便の出し残しっていうかですね、残便感って言いますけど、がある状態ってまあ定義されてるんですよね。うんうん、で、一方でその、慢性の便秘症のガイドラインみたいなもので言うと、まあ、本来その外に排出すべき糞便が十分出てない、そして快適に排出できてないっていう状態っていうふうに定義してるんですよね。
うんうんうん。
まあ、ちょっと言葉にするとかなりややこしいんですけども、まあ、つまりその排便に関して何らかのこう不快感を持ってるっていうようなイメージでいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。
なるほどね。で、この便秘の原因ってどんなのが考えられるんですか。は
い、そうですね、まあ、一言でね、便秘といっても、まあ、いくつかのねタイプがあります。
うん、
で、一つは器質性って言われる、まあ、大腸にこう何らかの病気ですね、疾患、例えば、まあ、癌とかですよね、代表的なもので言うと、あとは炎症性腸疾患って言って、まあ、そういった、まあ、何でしょう、腸がこう炎症を起こすような病気とかですね、まあ、そういった何かしらの病気が原因になるタイプですね。それが、まあ、器質性と言われるものですね。ですので、まあ、便秘の方っていうのは、その、まあ、市販薬でね、こう漫然と経過を見るっていうよりは、何かそういったその器質的なものがないのかっていうのは、一度やっぱりこう消化器内科っていう、まあ、専門の先生見ていただいて、詳しい検査っていうのは一度やっぱお受けいただく方がいいかなっていうふうには思ってます。ね、
ほっといたらもう危ないかもしれないですもんね。
そうですね。で、もう一方で機能性便秘って言いまして、まあ、多くの方がこれに該当するんですけれども、はい、まあ、特にその原因となる病気はないんですけれども、まあ、排便の回数が減ったりとかですね、便がこう大腸の中に長く停滞してるとですね、こう硬い便になって、まあ、出しにくいっていうふうなのが、まあ、これに該当します。で、あと、まあ、意外に気づいてない方が多いかもしれないのは、薬剤性という、まあ、今飲んでおられる他の薬がですね、原因になって便秘になっているっていうタイプですね。まあ、代表的なもので言うと、 パーキンソン病の薬とか、あと抗うつ剤とかですね、あと気管支喘息の薬とか、そういったものこれに該当するんですけども、まあ、今飲まれてるお薬、まあ、今インターネットもね使えますので、今飲んでいただいてる、まあ、薬剤、まあ、多くの薬剤ですね、添付文書見てもらうと、まあ、その頻度に差はあるんですけれども、やっぱり便秘の副作用っていうのはおおむねこう記載されてることが多いですね。
なるほどね、はい。で、冒頭でね、お話しいただいてたんですけど、はい、その、まあ、便秘だから、まあ、下剤を飲んで定期的に出るようにしましょうとされてる方もいます。うん、この下剤と認知症の関係ということですよね。
うん、そうですね。まあ、この研究ってですね、40歳から70歳ぐらいまでの50万人ぐらいを10年追跡した研究なので、まあ、結構多い人数で、まあ、長い間こう追跡してるんですね。
はい、
で、まあ、その、まあ、その研究の結果、まあ、下剤の常用っていうのが認知症の発症リスクと、まあ、関連性があったっていうふうな、うん、まあ、結果だったんですね。で、まあ、こんなこと聞いてしまうとですね、もう今すぐにでもね、下剤の内服後やめないかんと。
そうですね、認知症にはなりたくないですからね。
もう今すぐやめなあかんと思ってしまう方もおられるかもしれませんけれども、はい、まあ、使ってるのには使ってる意味があって、その薬使ってるケースも。
下剤の薬をね。
そうですね、うん、ありますので、主治医の先生には、勝手にやめるんじゃなくてですね、うんうん、そこは相談が必要だってことは、先にお伝えはしておきたいというふうには思います。
はい。
はい。で、この臨床試験がですね、その開始される時点、この研究が開始される時点で、遡ること1ヶ月間、こう下剤を毎日内服してた方ですね。うんうん、それを、まあ、常用している患者さんとして定義してですね、こう10年間追跡して、したところですね、下剤を常用してた方、特にですね、下剤っていうのもいろんなタイプがあるんですけども、こう便を柔らかくするタイプの下剤っていうのがありまして、うん、そういった下剤は認知症の発症リスクが高かったっていうふうな結果だったんですね。
なるほどね。
で、まあ認知症って言ってもこれまたいろんなタイプがあって、まあ認知症の中でも特にその脳の血管が詰まったり、あるいは出血したり、などしてですね、こう発症する血管性の認知症のリスクが特に上がってたっていうふうな結果でした。はい。
なんでかとかわかるんですか？
そうですね。まあ、その報告の中でいろんなその、まあ、原因の考察ですよね、してるんですけれども、うんうんうん、その、まあ、下剤を使うこと自体がですね、もともとその僕らがお腹に持ってる腸内細菌層に影響を与えてですね、うん、それが、まあ、動脈硬化を進行させた可能性っていうのが、まあ、触れられてるんですね。うんうん、で、確かにその腸内環境と動脈硬化の関連性っていうのは、まあ、報告されて、もうすでに言われてますし、うんうんうんうん、で、動脈硬化から発症する、まあ、脳神経系の疾患との関連性ももちろん指摘されてますので、うん、まあ、これ絶対こうだっていうふうな、まあね、ロジカルなこう確立した証明っていうのはちょっとなされないんですけれど、なされてないんですけれども、うん、まあ、十分にそういう可能性があるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
うん、
で、ただ、下剤を常用してるってことはですね、もともと腸内環境があまり良くない方、
うんうん、
腸内細菌層があまり良くない方ですんで、うん、まあ、そういったことも、まあ、背景にあるのかなというふうには思いますけども。
そうか、
も
ともとというのもあるかもしれないですよね。
そうですね。だからまあ、今回の話で言うと、まあ、一見ね、下剤をもう、こう、やめないと認知症になっちゃうみたいな感じで捉えちゃいがちなんですけども、うん、まあ、そうではなくって、まあ、もちろん下剤の常用そのものについて考えることも必要なんですけども、まあ、もともと僕らの体に住んで、その僕らの体の、例えば認知機能とか、動脈硬化とか、いろんな体の行く末についてこう結構重要な鍵を握っている、まあ、腸内細菌層をこういかにいい状態に保っておくか維持しておくか、そのためには何ができるのかってことを、まあ、考える一つの何かきっかけみたいになるといいのかなっていうふうには思ってます。
ね、え、本当先生おっしゃるように今すぐやめるとかではなく、うん、お医者さんと相談しながら、うん、じゃあどうやったらこの下剤の量を減らしたり、うん、飲まないでも快適に便が出るようになるか、
ね、
まあ、生活習慣というか、
う
ん、そこ見直す必要ってありますもんね。
そうですね。やっぱ下剤って、まあね、あくまで対症療法なんで、うん、出ない便を出すためのアプローチなんで、うん、そのじゃあなんでその便が出ないのかっていう、うん、まあ、そこが根本的な原因になってると思うので、うん、まあ、そこにアプローチするために何ができるのかっていうのはちょっとこう考えておく必要があると思いますね。
はい、 さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、当然今日はそういう食材になるんですね。
そうですね、はい、レンコン、
ね、レンコン、先が見通せてよろしいね。
そうですね、そうですね。あの便秘ってね、今日もお話したんですけど、一時的に、まあ、内服薬を使って、まあ、それに依存するってことはいいかもしれません。ただ、まあ、あの自然な形でね、あの先ほど森谷さんおっしゃったように自然な形を出していくっていうのがもちろん自然な形なのでいいのかなと、うん、で、まあ、当院ではその腸内環境ですよね、腸内細菌層を、まあ、調べる検査とか、うん、あるいはまあそれ調整するようなサプリメントも提案したりとかしてこう、ね、それで排便状況良くなる方も多くおられるんですけれども、うん、まあ、とはいえ、まあ、皆さんにお話したらまずやっぱ食事からっていうことですよね、うん、
はい、
ということで、まあ、今日レンコン出してます、
はい、
で、まあ、不溶性水溶性って言われる、まあ、あの食物繊維両方こう含んでてですね、便秘の改善非常にいいと思いますので、うん、まあ、我が家ではシンプルに焼いたりサラダに乗ってたり、
うん、
子供が結構食べないんで、
まあ、
あの結構短く細かく刻んでですね、こうハンバーグに混ぜ込んだりして、あのうまく妻が出してますけれども、うん、まあ、あのぜひね、特に便秘困っておられる方とか、うん、こう活用してもらえるといいかなっていうには思います、
ね、レンコン食感も美味しいですしね。
そうですね、
うん、体に良いとされる食材ということでレンコンもご紹介いただきました、はい。さあ、ラジオを聴きの皆さんの中で気になったこと、相談したいなということがある方は、ぜひ一度クリニックへと足をお運びください。場所は、京都市役所前駅2番出口すぐ、FIS 御池ビル8階です。お問い合わせの電話番号です。メモしてください。075-252-5252 075-252-5252 覚え方は 075-2-2-2-2 と覚えてください。京都御池メディカルクリニックのホームページでは過去の放送内容を聞くこともできます。ぜひそちらもご覧ください。ホームページからでもメッセージを送っていただきます。先生の質問などコーナー宛てのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきましたのは京都御池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は4月25日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。